始まりました。採用を楽しむポッドキャスト番組採用 FM のお時間です。お相手はプロジェクト採用の田中慎吾です。こちらは第69回2023年2月3日分の配信となります。今回もよろしくお願いいたします。はい、新しい年もですね、もう早いもので1ヶ月が過ぎてしまいましたが、皆さんは、お元気にされていますでしょうか。僕はと言いますと、今年の冬は本当大寒波とかもありまして、本当に寒いなと感じているんですけども、まあ、朝の左右、日中の左右、まあ、夜の左右、全部がですね、本当体に染み渡るなとしみじみ感じている日々です。それで、まあ、今回のですね、左右 FM から配信のスケジュールと配信の内容に大幅な変更がありますので、そのご案内からさせていただきたいと思います。はい、でですね、これまでの左右 FM は3のつく日に配信するということで約70回の配信を行ってきたんですけども、今後その配信頻度を調整しまして、毎月3日のレギュラー配信ということにさせていただきます。変更の理由は以下の通りでして、まずですね、お気づきかもしれないんですけども、毎月3のつく日の配信がちょっと全然追いつかなくなってきてしまったというところで、その結果ですね、宣言通りにちょっと配信できないところに自分自身がちょっと負い目を感じているところがありまして、すごくこう精神的に不健康な感じがすると、ただ、まあ左右 FM に関しては細くても、まあ、長く続けていきたい、目指すところとしてはこうスローメディア的な存在なんですが、まあ、そんな思いがありまして、であれば、まあ、配信頻度を調整していくしかないかなというように考えました。それで、毎月3日に関しては、まあ、レギュラーで1人の配信をしていきながら、これまでやってきたですね、ゲストの方とのコラボ配信ですとか、音声機構企画みたいな配信に関してはゲリラ的に行っていけたらいいかなというふうに思っています。なので、まあ、レギュラー配信と、まあ、ゲリラ配信というような感じでの運営になってくるかなという感じですね。それから、その毎月3日のレギュラー配信の内容に関しては、まあ配信から配信までのその間に1ヶ月間ぐらい空くわけなんですけども、その間で、まあ、収穫した左右を楽しむことにつながりそうなネタをできる限り丁寧にお届けしていきたいなと思っています。というわけで、まあ、突然の配信スケジュールと、まあ、配信内容の変更になってしまいまして、まあ、これまで聞いてくださっていた方にはご迷惑を大変おかけするかなと思っているんですが、その、まあ、浮いた時間で、まあ、ぜひ他の方のポッドキャスト番組を聞いていただけたらいいなと思っております。はい、ではですね、新規一転しまして、ここからは主に、まあ、この1ヶ月間ぐらいの間で獲得した採用を楽しむことにつながりそうなネタを、まあ、キュレーションして、お届けしたいなと思っております。今回はですね、大きく7個ぐらい、お話がありますので、1個ずついきたいと思います。でですね、1つ目が、義理の母が左右にハマっているって話なんですね。これはツイッターでも以前、投稿したかなと思っているんですが、まあ、義理の母にですね、去年の、母の日に鉄瓶を確かプレゼントしまして、まあ、それからあんまり、なんですか、鉄瓶をプレゼントしただけであって特にそれについてどうみたいなことは聞くことはなかったんですけども、突然ですね、本当に去年の終わりにお会いする時があって、最近は朝昼夜ずっとお白湯飲んでるんだよねみたいな、で本当に美味しくて朝どうしてもこう作って残っちゃった白湯はマイボトルに入れてるのみたいな話を、まあ、突然 母がし始めまして、で僕はあの白湯を飲んでほしいみたいなことなんて一切言ってなかったんですけど、時が経って、なんかこうさゆらに義理の母がなっているみたいなことが非常にこう感動的でして、まあ、特にこうメッセージを込めたつもりもないんですけれども、そっとなんかこう置いておいた置き手紙を読んでくれた感じがして、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。はい、なので今後さゆらになった義理の母がどういうさゆライフを歩んでいくのか、めちゃくちゃ楽しみなので、また何か進展があれば報告してみたいなと思っております。はい、で2つ目が鉄瓶を買う人続出中ということで、まあ、僕はこういうですねポッドキャストをやりながらも、まあ、お会いする方、直接お会いする方には、まあ、さゆのことをですね、こんこんとお話しするような機会が、時々あるんですけれども、まあ、かれこれそういうことを何度かやってきている中で、ここに来てまた鉄瓶買いましたっていう報告が、あちこちから結構聞こえてくるような感じになってます。例えば、昨年末ですね、12月の末にもう ある女性の方にですね、白湯ですとかまた鉄瓶のことについて、まあ、淡々とドライブ中に語らせていただくみたいなことがあったんですけど、その方からも本当に年始めに、吉報をいただきまして、鉄瓶購入しました、本当体の芯まで温まる白湯最高ですって、最高っていうのがこの最も幸せっていう感じで来たんですけども、そんなコメントをいただきまして、で最近もちょっとコミュニケーション取る機会があって、もうずっと飲んでます、もうペットボトルの白湯ではなくて鉄瓶で沸かした白湯をもう今飲んでいて、マイボトルに入れてずっと飲んでますみたいなことを言っていてですね、本当にいいことを教えてもらいましたみたいな、そんなフィードバックをいただいたんですけど、いや本当にですね、こういう、まあ、機会、まあ、嬉しいですよね。2023年から本当にこう良い年始めになったなと思っていまして、まあ、こういう方々が増えてくると本当に鉄瓶を作ってらっしゃる方もにとってもいいことですし、何よりも体にいいっていうところがありますんで、ぜひぜひこういった形で、少しずつでも鉄瓶ファンを増やしていけたらいいなと思っておりますので、今後も頑張っていきたいなと思っております。はい、で、3つ目がですね、まあ、この左右 FM でおなじみの、お茶と鉄瓶縁側さんに関係するお話なんですが、まあ、お茶と鉄瓶縁側さんは南部鉄器ブランドのかなけのというところが運営しているという話を何度もしていますが、そのかなけのさんがですね、新たに砂場というですね、ショップ&ギャラリーをオープンさせるというお話なんですね。それが、盛岡の、盛岡市の中央公園というところにあるビバテラスっていう施設があるんですが、まあ、そこの中に、まあ、オープンするということで、しかも、2023年2月3日にオープンということで、まさにこの配信がされている日に、オープンしているということで、当然僕はまだ行けてもいないですし、どんな状況かわからないんですが、インスタグラムでですね、その砂場さんのアカウントを見ながら、ちょっとずつなんかこう砂場の様子がわかるんですけど、とっても素敵な空間なような感じがしているので、これはやっぱり今年どこかで行かなきゃいけないなというふうに思っている感じです。まあ、砂場というですね、名前が素敵だなと思っているんですが、なんかこう公園にある砂場みたいな感じで、自然とこう人々が集まってきて、まあ、作り手と使い手を結んでみたいな、そういうようなですね思いが込められているみたいなんですけど、本当に縁側さんとは真逆の位置にあるこの砂場っていうところになるんですが、本当に盛岡面白くなってきそうな感じがするんで、まあ、ぜひ機会がありましたら皆さんも砂場に行っていただけたらいいかなと思っています。まあ、砂場に行って逆サイドの縁側に行ってみたいな、 はたまた縁側に行ってからの砂場に行ってみたいな、そういう楽しみ方ができる盛岡なのかなと思っております。はい。で、4つ目がですね、これはまたもう岩手 の、 鉄瓶屋さんの大富さんというところですけれども、菊池海人さんという方がですね、ツイッターの発信をめちゃくちゃ頑張っていらっしゃって、僕はそのツイッターを追っかけているんですが、その中ですごく気になるツイートがあったんでご紹介したいと思ってるんですけども、大富さんがですね、東京駅の近くで常設店舗が決まりそうっていうようなツイートをされてたんですよね。単独での出店ではないんだが、大富コーナーでまとまったボリュームで展開できそうということで、これはものすごく、大きい歩みなんじゃないかなと思っていまして、僕も大富さんの鉄瓶2つほど持ってますけれども、有名どころで言うとスワローポットというものですね、ツバメの形をした鉄瓶なんですけど、そういったものだともう一つ小さめの鉄瓶を持ってるんですが、とてもネーミングとかバリエーションの展開の仕方が本当に面白くて素敵だなと思っている鉄瓶工房なので、この東京進出というのはですね、とっても楽しみでなりません。はい。であとですね、この前の配信で田中碧選手が鉄瓶を使ってるみたいなことをちょっとニュースとして取り上げたんですけれども、それに関するツイートも菊池海人さんがされていまして、田中選手が南部鉄器を使っていることで注目を浴びたというよりは、若い世代が興味関心を持つくらいに伝統文化を大事にしようとする時代になったってことと理解している。20代のお客さんが一昔前までは信じられないくらいに増えてきているっていうようなツイートもされていたんですよね。これはまた結構大きな変化が起きてんじゃないかなと思っていまして、実際こう大富の工房に20代のお客さんがすごく訪れてるっていうことだと思うんですよね。僕も一度欧州の方に伺いまして訪問させていただきましたが、そこに20代のお客さんが増えてるっていうことなんでね、これはまた今年も大きな動きがあるんじゃないのかなというふうに思わせる、ツイートでした。はい。で、5つ目がですね、ジェーンスーさんの生活は踊るというラジオありますよね。あそこで白湯が話題になってたんですよ。だいぶ最近で1月11日のラジオだったんですけども、そこでペットボトルのお白湯についてっていうことで生活情報コーナーの中で取り上げられてたんですけども、その中で朝日の美味しい天然水の白湯について取り上げられてまして、なんか面白かったのが、こうジェーン・スーさんもですね、やっぱ白湯とお湯の違いを知らないんだなっていうのが、このラジオを聞いて思いまして、なんかそれをこう司会の方がなんか丁寧に説明してくださってたんですけども、ジェーン・スーさんでも知らないのかみたいなね、そういうちょっと驚きがありまして、で、聞いてくださると分かるんですが、この白湯 FM で話してきたような、内容がギュギュッとこう凝縮されてお話しされてるんで、白湯をこれから始めるみたいな方にとってはすごくいい回になってるんじゃないかなと思ってまして、はい。で、最後にはですね、生活の中に白湯で潤いを与えてみてくださいみたいな話で終わってますんで、もしよかったら聞いてみていただけたらいいかなと思っております。はい。で、次が6つ目ですかね。これはちょっと温活系のネタなんですけれども、やっぱりこう白湯といえばこう体を温めるっていうところにつながってきますんで、必然的に体を温めるところに意識が向くのかなと思っていまして、この白湯 FM でも腹巻きのこととかいろいろお話ししてきましたが、そんな関連するですね、ニュースが、Yahoo の方に上がっていましたんで、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。僕が腹巻きのですね、信者になったきっかけでもある石原ニーナさんっていうですね、お医者さんがすごくこう体を温めることに対していろいろ言及しているんですけど、その中のこう一つのニュースでして、真冬に大人が体を温めるために朝できることっていうことで、忙しい30代の女子のために朝昼夜に意識したい温活ルーティンを教えてもらいましたみたいな、ニュース記事ですね、がYahooに上がってました。 で大きく分けると3つで、熱いシャワーを浴びるというところと、ちょい足し左右または味噌汁を飲むということと、あとは朝日を浴びるということを、お勧めされてました。シャワーに関してはどうしてもやっぱ朝って低体温になりがちなんで、43度ぐらいの厚めのシャワーで首とか肩甲骨とか脇の下にある脂肪細胞ですねを刺激すると、エネルギーが燃えて体がポカポカしてくるというようなことが書かれていたり、あとは、左右派の人であれば生姜とかシナモンとかちょい足しをして、いわゆる左右ミックスですよね、それでこう飲むと、あるいは、味噌汁もすごくいいですよみたいな話も書いてありました。であとはよく言われることですが、やっぱセロトニンを、作るために太陽光をしっかり浴びましょうということですね。そうすることで、一日がハッピーに過ごせますんでみたいなことが書かれていましたんで、よく言われる3つなのかもしれませんが、改めて重要なことだなと思った次第です。はい、もしよかったら添付しておきますんで見てほしいなと思っています。それから、7つ目が、温活アイテムとしてですね、最近僕がちょっとハマっているというか取り入れているものに、ユニクロのヒートテックレギンスがあるんですね。でこれがすごく良かったんでちょっとご紹介させていただきます と、マルニっていうブランドとのコラボレーションで、ヒートテックとマルニのその個性的なデザインがプラスされたようなアイテムなんですけど、女性向け の商品なんですが、その L サイズをちょっと使ってるっていう話なんですね。でほんとこう防寒とファッションが融合したレギンスみたいな感じになっていて、レギンスってこう男性が履く機会ってあんまないのかなと思うんですけど、どういうものかというと丈がこう膝下から足首までっていう感じで、アウターとして使うものなんですよね。だからこう女性がもうそのままあらわにするものというか、スカートでちょっと見えるような感じで履いたりみたいなこともあるんでしょうけど、そんな感じで見ていただくと分かるんですが、めちゃくちゃ派手なんですよね。マルニ のデザインなんで、僕が持ってるのは本当に何だろう、これモザイク柄というか、緑とか黄色とかそういったものがこう基調となっているモザイク柄のめちゃくちゃ派手なレギンスを履いているんですけど、それを履いた上から普通のズボンを履いてるみたいな感じの、過ごし方なんですが、とにかく派手です。なんかビタミンカラーが集まっているそんな柄なんですけど、でこれがですねすごく履いていて気持ちがいいというか履き心地が良いんですよね。あんまりこう締め付けられる感じもなくて、生地が柔らかいからなのか、とってもこう心地がいいので、これ男性でも XL とか L だったら全然履けるってことは分かったんで、もしよかったら使っていただけるといいんじゃないかなと思っています。チラ見えする感じですね、この派手さがね、そういうおしゃれができるアイテムかなと思っていて、かつ寒さを和らぐアイテムだと思うんで、もしよかったら買ってみていただけたらいいかなと思っています。はい、で、最後にハッシュタグ投稿のですねご紹介をして、終わりたいなと思っています。最近あんまりできてなかったんですけれども、いくつかいただいてますんでご紹介させてください。ですね、ポッドキャストトークっていうポッドキャスト番組があるのご存知でしょうか。いろんなポッドキャストをですねご紹介、丁寧にご紹介してくださっている、ポッドキャストなんですけれども、そちらの方で左右 FM をですね取り上げていただきました。内容を読み上げると、左右が日本人の健康を支える時代が来ると確信した。左右はお湯ではございません。まずは人間にとって高等な精神活動、血流が全てを解決する、さまざまなパンチラインで現代人の価値観をひっくり返す、その名も左右 FM、 勝手に紹介させていただきましたということで、投稿いただいてまして、本当にありがたい限りでしかないんですけれども、僕も実際に中身を聞かせていただきまして、で本当に丁寧にですね左右 FM のことを取り上げてくださっていて、 待つっていうですね、話についても本当しっかり取り上げてくださっていたりとか、これを聞いて実際鉄瓶も買いましたみたいな話になっていてですね、本当に嬉しい限りでございます。でちょっとですね、冒頭の雑談がちょっと長い感じがするんですけど、それが結構僕は好みでして、はい、そこからこうね、ポッドキャストの話に入っていくみたいな、そういう構成なんですけど、本当に丁寧にご紹介してくださって、ありがとうございます。さまざまなパンチラインで、価値観をひっくり返せるかわからないんですけど、これからも頑張っていきたいと思います。はい。でそれから、これちょっと漢字が難しくて合ってるかどうかわかんないんですけど、途上カタルさんあと元豚もつ業者さんからもツイートをいただいてます。でかつ、ノートの方にもですね、さゆえへんを書いて取り上げてくださっていて本当にありがたいんですけれども、ノートの題名がですね、味と混じり気のないものを欲するみたいなタイトルの記事でして、でその中で、ポッドキャストのさゆえへんではさゆ好きの人をさゆらーと言っているが、常備している僕もサイラーの一人だろう、1アカウントだみたいなことを述べておりました。はい、ありがとうございます。でそれから、こういうふうにですね、ノートにまで書いてくれるってなかなかないですから、本当に貴重ですよね。ありがとうございます。でそれからですね、バックビートに乗っかってさんからもコメントをいただいてまして、最近毎日のように聞いているポッドキャスト左右 FM に影響を受けまくっていて、とうとうタングスクレーパーを購入、明日から早速使ってみよう、これを使うの噂だけでいいのかなってことをツイートいただいてました。めちゃくちゃ影響を受けまくってるっていうことを書いてくださっているんですが、タングスクレーパーついに購入されたということで、はい、おめでとうございます。朝だけでいいのかなと思ってまして、朝にこう舌の上に、苔が出てくるというところなので、それをこう朝取り除いて、それから白湯を飲むというようなルーティーンになってくるわけなんですけども、今のところ僕は朝に取り除くっていうだけで、他の時間帯で使うことはないので、まずはそこからやってみていただけるといいんじゃないかなと思ってます。本当こう歯磨きと同じレベルで習慣化されていて、やらないと気持ちが悪いぐらいのレベルになっているタイムスクレーバーなんで、これ本当コスパがいいなと思いますね。高くもないのに本当にずっと使い続けられるっていうね、素晴らしいアイテムだなと思いますんで、人類全員買った方がいいんじゃないかなと思ってるぐらい素晴らしいアイテムだと思います。はい、バックビートに乗っかってさん、どうもありがとうございます。それから最後に、キーちゃんさんからもいただいてます。これは公開収録 SAU サイポップアップをやった後のその公開収録の様子を配信した内容についてのコメントだと思うんですけれども、公開収録リアルで聞けてコメントに反応してくれて2倍楽しめました。イケメンサイ男子のお話はもちろん、写真など声だけでなく雰囲気が伝わってきて本当に良かった。行けたら一番良かったのかもしれないけれど、行けなくても十分楽しめましたということで、はい、ありがとうございます。キーちゃんさんはそうですね、サイポップアップのツイッタースペースでの公開収録の時にも参加いただいてましたし、それを後々にアフター配信をしたこの配信も聞いてくださったみたいで、本当に、あんな長時間お付き合いいただきありがとうございました。やっぱね、公開収録めちゃくちゃ楽しかったですね。去年やって本当に良かったなと思うんでね、今年も何かしらの形で、トライしてみたいことではあります。はい、どうもありがとうございました。という感じで、いろいろとですね、さゆを楽しむことにつながりそうなネタをご紹介してきたんですけれども、何か、これはというものがありましたら嬉しいなと思います。冒頭にお伝えした通りですね、今後のさゆ FM は毎月3日のレギュラー配信では、今日お話ししたような感じで、さゆを楽しむことにつながりそうなネタをご紹介させていただきまして、時折ゲリラ配信という感じで運用していきたいと思いますので、引き続きさゆを楽しむためのお役に少しでもなれば嬉しいです。ハッシュタグさゆ FM をつけての感想や質問の投稿、お便りやご提案などあればプロジェクトさゆのメールアドレスの方までいただければ嬉しいですし、 また Spotify、Apple Podcast のレビューもぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。